横火で見つけた人たち。アートの魅力をもっと伝えたい。本番組はそんな思いの横浜美術館がインタビューの職人早川洋平とタッグを組んで生まれました。横浜美術館で見つけたアートに関わる人たちへのインタビューを通じてアートの魅力を発見していきます。
ここまで3回にわたってですね、横浜美術館史跡学芸員の山野太郎さんをお迎えして、現代アートここがわからないであったりですね、前回学芸員についてお話がかかってきましたが、今回いよいよ最終回ということでですね、山野さんご自身に少しフォーカスしてお話を聞きたいと思います。前回学芸員のお仕事っていうのは、例えば大学出て美術史とか学ばれたり、そこから入ってる人ももちろんいるし、全く異業種からっていう人もいらっしゃったと思いますけど、そもそも山野さんご自身が、この学芸員というお仕事に、まあ、つくまでの経緯というかですね、疲れたきっかけとか、まあ、きっとなんか人生のターニングポイントとか、そういうところと絡んでるのかなと思うんですけども、このあたりを、教えていただければと思います。
そうですね。恥ずかしながらですけども、結論から言うと、とても美術館に就職したかった人間じゃなかったんですよ。
そうなんですか。すごい意外な。
で、それよりも、そうですね。まあ、一つは、だから、日本の場合は何て言ったって、その就職っていうのは、大学、まあ、もちろん高校卒業されてる方もいらっしゃいますけどね。大学でどんな、まあ、どんな勉強したっていうか、どんな考え方を持ってたかで、大体ほら、決まっていくじゃないですか、就職も。で、その、さらに手前の高校生ぐらいまではね、もうね、朝から晩までサッカーしかやってなかったんですよ。
サッカーなんですか？
うん。で、小学校ね、もう4年ぐらいからやってたんで、キャリア長いんですけど。
そうなんですか？
そうなんですよ。それでね、なおかつね、ということでほとんど勉強してないでしょで勉強してないんだけど、進学はね、はい、とにかくその、医学部行って、精神科医になるっていうのは、と思ってたんですよ。それどうしてかっていうとね、北山治ってね、知ってます？
ああ、わかんないです。
加藤和彦ってこの間亡くなったでしょ？
はい。
フォーククルセイダーズって知ってる？
なんとなく。
フォーククルセイダーズ。知りませんか？
なんとなくわかるような、わかんないよ。
三人組のバンドで、はい、帰ってきた酔っ払いとかいっていう、
ちょっとわかんない。
一世を風靡した、そのグループがあって、はい、で、その北山治が、京都府立医大の人なんですよ。はい、で、そんな、ね、まあ、私はだから、当時、1970年代ですけど、70年代、あんま音楽やってるっていうのは、いかがなものかいっていうね、ロックとか、フォークですら、はい、ね、なんかちょっとこう、王道から外れたようなね、はい、まあ要するに勉強できないからやってるみたいな。ところが、京都府立医大に行きながら、そんなバカバカしい歌も作りながら、フォーク、まあ要するにその、芸能活動もしてたわけですよ。で、あ、もうこれしかないと思って、医学部かなと勝手に思ってたんですけど、まあ、元より勉強してないので、先生には相手にされず、それはないんじゃないっていう、この成績で、みたいなのが、まあ、あって、はい、あとね、その、まあ、端折りますけど、まあ、当然のように浪人をし、で、浪人をしてるときに人生のターニングポイントがね、実はあったんですよ。
ああ、ぜひぜひ。
で、そのときに、その、英語の先生がすごく面白い先生で、結構なんか、ダベるわけですよ。その、授業以外で喋ったりする機会があって、その時に、あ、君は美術に向いてるよって、なんか、何を根拠に言ってんだろうと思ったんだけども、はい、おだてられるとすぐ気に上っちゃうんで、で、それで、まあそこがまず一回変わり目。で、まあ、浪人、落ちて浪人するしょ、元気を。で、だけど、その時の英語の先生が、そう言ってくれたわけですよ。で、本人もなんかね、小野陽子なんかと仲良かったりとかっていうのがあったりして、で、ほだされてっていうか。で、それで本当行っちゃったわけ。そういう美学みたいな学校に。 で、ところが、その先にね、就職なんてもちろん考えてないので、一体どんな職業があるんだろう。まあ、せいぜい、こう、なんか、編集者になるとか、うん、成績が良ければ新聞記者 になれたりとか、ぼーっとこう考えてたんで、美術館は全くノーチョイスだったんですよ。
そうですか。
うん、で、これもだから、高校から大学行く時の浪人と一緒で、なかなか就職がなくて、だいたいそんな学部を出てね、就職ができるわけでもなく、で、ところがね、同級生の女の人が、はい、故郷の札幌の同立近代美術館に就職するわけですよ。うん、この人はすごく優秀な人で。はい、それで、1年かな、2年かを勤められた時に、たまたまそこで、募集の試験があるという話があって、はい、受けませんかと、まだブラブラしてたので、それがね、もうはっきり言って、その溺れるもの藁をもつかむいっていう、就職できないので、まあ何でも受けるかいって、もう当たって砕けろみたいな、で受けたら通っちゃったっていうのが、
そうなんです、
うん、だから美術が好きで美術科の学院になりたくてなりたくてなりたくてなったわけじゃ実は決して全くなかったんですよ、ある意味では。いまだに友達、高校のね友達で、どこ勤めてるのという質問をされた時に、美術館ですって言うと、あ、警備会社ねって言われますね。
ああ、警備の仕事ですね。
そうそうそうそう、セキュリティ関係ですかいっていう。まあ、説明するのがめんどくさいんで、そうそうって言ってるんですけど。だから、イメージに合ってないんですよね、その時の友達からするとね。
そんな、ひょんなことっていうのもあれですけど、
ひょんなことですね、
ほとんど。美術館に入って、まあ、今、まあ、現在に至るということなんですけども、そんな中で、実際美術館に入って、いろんな、アートと呼ばれる作品に触れてきたと思うんですけども、うん、その中で、これ二つ質問重なるかもしれないんですけど、まあ、人生を変えた後まで言っていいのかわかんないですけど、そういうなんか今まで作品って、あったのかなっていうことをお聞きしたいなと、あと、まあ、当時にその学園人生で最も心に残った出来事、うん、このあたりがもし重なっているかちょっといないかわからない。
ところが、全く現代美術に興味がなくて、大学の時は、京都の大学だったので、はい、仏像ばっかり見てたんですよ。
へ
ー、仏像ばっかり。アシュラって はい、来たでしょ、この間幸福寺の、はい、あ、去年かな、今年かな、去年ですかね。うん、ものすごく入ったでしょ、はい、80何万人とかで入ったんですけど、はい、その時は奈良の興福寺にアシュラを見に行くと、うん、はい、誰もいない、誰も見に来てなかったんですよ。
あ、当時。
当時ね。ああいうのが、あんまり意味もなく見てたんですけど、意味もなくっていうよりも、研究というよりは、はい、だって美術作品でもあるけれども、なんて言ったって仏教美術っていうか仏像なので、礼拝の対象、まあ、礼拝の対象でもあるわけでしょ、はい、だからまあ、どっちか分かんないじゃないですか。美術作品とも言えないし。だけどまあ、不思議なものではあったけれども、まあ、余計なものがない、随分綺麗なものだなというのがありましたね。だから現代美術はもちろんその時になんかチラチラ見てましたけども、はい、なんかなんとなく汚らしくて、よくわかんなくて、っていうので、ほとんど、見てなかったんですよ。で、だから、変えたわけじゃないんですけど、やっぱりそういう、日本の、昔からあるような、伝、はい、まあ、伝統美って言ったらおかしいですけどね。だから、そういうのってやっぱりいいなっていう気持ちは、今でもあるんですけど、まあ、その時に結構見ましたんでね、本当に。だから、それは割と大きいかなっていう。で、そこから、随分経ってから、今の、つまり、生きてる人たち、はい。で、生きてる人たちが始まっては、やっぱ、この職業の一番いいところっていうのは、さっき、なんでしょう、なんといっても、現代美術は、作品だけじゃなくて、アーティストが生きてるんですよ、
そのものですね。
ってるんですけど、まあ、その割にはなかなか会えなかったりするじゃないですか。で、この仕事ではね、実にあっさり会えるんですよね。当たり前なんですけど、まあ、仕事っていうこともありますけど、これはだから、すごくありがたいですよね。本当にこういろいろ聞けますよね、それこそ。で、実際にそのスタジオなんかにも、はい、普通に入れてもらえるし、だから、どういうこと考えてんだろうっていうようなこともね、含めて言うと、うん、それは、そういう意味で、 残ってるものってありますよね、うん、奈良義友さんとか2001年にね、はい、初めて個展、まあほとんど初めてと言ってもいいと思うんですけど、あの時に随分何度もスタジオに通ったりしたりしてね、だからやっぱりあの見ると、いや聞くと見るとじゃ大違いっていうのがあって、うん、あの百聞は一見にしかずなんですけど、やっぱり実際にこうどういう風にして絵ができているかいっていうことを知ると、で、あの、できたものだけでなかなかわからないことがありますよね。それはやっぱり、あの、この仕事をしててよかったなっていうか、だから、あの、人生変えたりとか、そのね、そんな強烈なことと言えるかどうかわかんないけども、それは、あの、美術のおかげっていう感じはしますけどね、さすがに。
個人的にちょっと聞いてみたいなと思ったから、その日本の、日本のアートというか、うん、要は日本人がやってるアートか、うん、アーティストの海外での評価とか、はいはい、まあそれはある意味もう評価ということで出てるので、うん、客観的に言えると思うんですけども、あとは、うん、天野さんご自身が感じる、日本人アーティスト、もっと言うと日本人の、そのアーティストとしてのポテンシャルというか、うん、そういったものっていうのは、まあ世界もいろいろ見てこられて、うん、どのようにお感じになられてるかなと思いまして。
ああ、なるほど。いや、他のジャンルの話をするのもおかしいんですけどね。まあ、あの、先ほどもほら、あの、サッカーやってました、はい、まあ、お互いにこうしてるわけでしょ。で、あの、私が少なくともサッカーやってたような1960年代とか70年代ですけど、その頃にね、日本のプレイヤーがね、ヨーロッパのプロでやってるなんていうのは、絶対に想像できなかったんですけど、うん、あの、それも今普通になりましたよね。
アルコボーってからまた何人か行きました、
まあ、特にその体格的に優れてるとか優れてないとか関係なく。で、それと同じとは言いませんけど、ただ今、確かにそのグローバルな時代になって、まずその、日本にいなきゃいけないとか、外国に行かなきゃいけないとかっていうこだわりが若い世代にはないので、まずそれが一つあって、で、海外で、活躍してるアーティストの数っていうのはやっぱり随分増えましたし、で、そういう人たちが力をつけてるっていうのは間違いなくあると思いますね。で、ポテンシャルのことで言うと、これもね、いろんな人がいろんな言い方があると思うんだけど、やっぱりね、一つは、これ間違いないと思うんだけど、その写真とかっていうのは、ものすごくポテンシャル高いと思う、日本人は。
写真っていうのは写真家としてってことですか、うん、
だから、例えば絵とかね、どうしてかというと、絵とか彫刻っていうのは、本家本元はヨーロッパなんですよ、なんでだって、うん。さっき言ったような、レオナルド・ダ・ヴィンチから、はい、ミケランジェロから、つまりルネッサンス以降ね、その美術というものを支えてたのは、申し訳ないけど、私たちですっていう。で、中でも、絵画や彫刻、まあ、建築もそうかもしれないけどね。はい、それはもう、もうアジアの、なんていうのは申し訳ないけど、それはもう端っこの話であって、はい、本家本元っていう、やっぱ自負っていうのはものすごく強いんです、今でも。だからなかなかそのヨーロッパやアメリカの美術館のコレクションに絵画が、日本人の絵画が正当なルートで入るっていうのはめったにないですね。あったとしてもほとんど展示されないですよ。で、ところが写真に関して言うと、これはもう随分早い時期から、はい、日本の写真っていうのはものすごく評価されてますね。もちろん、写真は1839年が一応誕生の年って言われてて、フランスかイギリスかって言われてる。まあ一応フランスってことになってるんですけど、はい、まあそういう意味じゃ、ヨーロッパ誕生のものではありますけどね。ただ、歴史がなんて言ったって短いし、一種の工業製品ですからね。はい、一斉に世界中に広がりますから、そんな中で日本人の写真っていうのは、まあ、今の森山大道さんとか、荒木信義とかっていう世代の前の世代なんかも含めてものすごく評価高いです。これは
そうなんですか、
うん、でそれはどこが何がいいのかって言われるとちょっと困っちゃうんですけど、ただその日本人って抽象的なね表現がうまいんですよ、実は。だって、皆さん時々行った時じゃないわ。例えば京都行ってね、龍安寺の石庭とか、ここは皆さん知ってるじゃないですか。はい、あれは一種のこう、あんな、その、まあ、その、どういうのかな、まあ、砂利っていうか、大きな石と、まあ、要するに砂でもって、世界を表現してるんで、ある種の宇宙観みたいな表現してるんですけど、それはすごく抽象的でしょ。うん、っていうよりも、なんか見立てたりとかっていう。 で、そういうのってやっぱり得意なんだろうと思うんですよね。で、建築的なものを作るよりは、平面的なことがやっぱり得意な民族じゃないかなという気はするんですけど、で、だからね、写真家って結構、リスペクトされてますね、はい、日本人は。
最後にですね、まあ、ここまで4回にわたってお話をお聞きしてきて、これもぜひお聞きしたいと思ったんですけど、冒頭で、第1回目の時に現代アートと現代のアートは、うん、違うというか、現代のアートがあって、その中にまあ今いわゆる現代アートというものがあると思ったんですけども、ねうん、これからの、まあ、今もう21世紀入ってちょうど10年経ちましたけども、これからのアート、うん、21世紀のアートっていうのは、すごいこれも今の話じゃないですけど、抽象的なんですけど、うん、アートはどう変わっていくかっていうのは、天野さんなりに何か描いてるものがあったら教えてください。
あのね、これね、二つあってね、一つはね、これももうすでにお話したんですけど、その、今のまあ、現代アートと呼ばれてるものの、まあ、源井っていうのはさっき言ったように19世紀の近代美術から始まってるってお話したと思うんですけど、はい、で、その時のモットーがね、人の真似をしちゃいけない、うん。とにかくオリジナリティのあるものを作りなさい。と言われ続けたのは、美術家だけじゃなくて、音楽家も、小説家も、演劇家も、あらゆる表現者がずっとそれ言い続けられたわけですよ。で、まあみんな切磋琢磨して、誰も考えつかないような方法を編み出して表現してきたんですね。ところが、いよいよ、と僕は思うんだけど、飽和状態になっちゃいましたっていう、もう何か、目新しいこと、今まで見たことがないこと、読んだことがないものを、誰よりも先駆けてやるというようなことを目標にすることができない時代になったと思うんですね。で、それは、じゃあどうすんのってことなんですけど、まあ、ある若いアーティストは、そもそも、その美術がスタートしたところにまで戻って、はい、美術って何かとか、っていうことを考え出してる人がいたりして、で、それは決してその、後退してるっていう意味じゃなくて、美術だって一つの意味でずっとやっていけんのかなっていう、つまり、そういう意味じゃ、よくね、最近そう、これは二つ目の話にも関わるんですけど、今、街づくりとアートっていうのが随分日本中で流行ってるんですよ。はい、まあ、人口も減ってるでしょ。で、まあ、なんて言ったって、高齢化社会に入ってるので、結構深刻な問題なんですけど、その時に、よく言われるのは、アートは街づくりに貢献するんだっていう。で、アートが街を変えるかっていうね。で、それはね、僕いつもおかしいなと思うんですけど、その、アートだけが意味が変わらなくて、街だけが変わっていくっていうのはありえないので、それは多分アート自身も、が変わらないと、街に受け入れられないだろうな、っていうふうに思うんですね。
なるほど。
だから、一つはまずその、大きな意味で、スタートした近代や現代の美術のね、なんて言ったってオリジナリティで、頑張れっていう時代は、はい、終わりを告げたかないっていう。
もちろん今、掃除機なんですね。
うん。で、もう一つは、じゃあ、そのアートと呼ばれてるものが、大体ほら、皆さんは、白い壁のある画廊とか、あるいはまあ美術館とか、ぐらいしか考えてないでしょ。だけど、アートが、の、まあ、そういうのプレゼンスっていうんですけど、まあ、それが現れる場所も、が変わってきてるのも、ありますけど、アート自身の意味も、いよいよ変わり出してるのかなって、うん。まあ、逆に言うと変わらなきゃちょっと、大変かなっていう感じはしますね。
うん、そういう意味では、まあ今、例えば商店街とかとかってありますけど、うん、アートが変わることはもちろん求められてるっていうのは、より、なんでしょう、僕らアートにそれほど今まで、とっつきにくかった人にとっては、まあ場合によってはより身近になるというか日常になる。
なるんだろうと思いますし、で、それをまああえてアートと言う必要があるのかどうかということもあるかもしれないですよね。
うん、
だから、それは多分、僕は音楽の専門家じゃないけども、やっぱり若い、その大学生ぐらいで音楽をね、がすごい好きで自分でバンドやってたりっていう連中と話をしてても、新しい、その音を作るとか新しいメロディーを作るなんていうのはほとんどありえませんっていう、はい、結局いろんなことサンプリングして、うん、しかないわけでしょ。だからそれはもういいとか悪いじゃなくて、それをそういう状況をまあ受け入れた上で次をどうしていくかっていう時代にもう完全にそういう風になってるので、だからそういう意味じゃ模倣することとかね、要するにその師匠の、まあ、職人の世界みたいな方法論も 悪くないかもしれないし、今まではそれがもう完全に否定されてたわけですよ。その少なくともビーズの世界は、うん、誰かと似てるっていうだけでもビリみたいなね、うん、だからその破って捨てなきゃいけないっていう、果たしてそうかないっていうね、うん、いうのはあるでしょうね、うんうん、
まだまだお話はつきませんが、まあ、皆さん、まあ、今回4回にわたってこの現代アートについて横浜美術館史跡学院の天野寅さんにお話を伺ってきたんですけども、寂しくなってしまうんですが、実はですねこの番組次回からまた別の方をお招きするんですけども、天野さんにではですね冒頭の別コーナーで教えて天野さんということでですね、今回のような私の質問、皆さんにも質問していただきたいと思ってます。次回からですねアートや美術館に関する皆さんの疑問にお答えするコーナーとして引き続き教えて天野さんということで、天野さんに毎回ご登場いただきます。具体的にはですね専用 E メールアドレス yma-sitsumon@yaf.or.jp まで天野さんへお聞きしたいことを送りいただければというふうに思ってます。今日はポッドキャスト横尾で見つけた人たち一人目のゲストとして横浜美術館史跡学芸員天野太郎さんを迎えしてお話を伺いました。天野さん次回からも引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではアートや横浜美術館に対する皆さんからの疑問、質問を募集しています。専用メールアドレス yma-sitsumon@yaf.or.jp yma-yaf.or.jp までお送りください。横浜美術館ホームページ横尾チャンネル内の専用ページからもお申し込みいただけます。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、企画制作、横浜美術館、音楽、宮浦清、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、清水夏実、プロデュース、インタビュー、キクタス、早川洋平によりお送りいたしました。